こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は不動産投資の中でも特に融資獲得に焦点を当てた実践的な解説書である。著者は元銀行員であり、その後に自らも大家として物件を拡大した経験を持つため、借り手側の立場だけでなく銀行側がどのように案件を見ているかを具体的に示せる点が特徴になっている。一般的な不動産投資本が物件選びや収益計算を中心に扱うのに対し、本書は良い物件を買う前提として欠かせない資金調達の通過点を主題に据える。銀行の組織構造、審査の考え方、融資申込書の書き方、融資後の管理までを一連の流れとして整理しており、融資が通らない理由を表面的な属性だけでなく定性評価や銀行との関係構築の観点から読み解く構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、銀行の内部構造を知ることが融資戦略の出発点になる。本書の重要な出発点は、銀行を一枚岩の組織としてではなく、支店と審査部門が異なる役割を持つ組織として理解することにある。支店は案件を持ち込み取引を広げる攻めの役割を担う一方、審査はリスクを抑える守りの役割を担うため、同じ案件でも見え方が変わる。この違いを理解すると、借り手はなぜ支店では前向きでも最終判断で止まるのかを説明しやすくなる。単に属性が弱い、距離が遠いといった一般論ではなく、銀行内部でどの段階がボトルネックになるかを見抜く視点が得られる点が実用的である。融資を受ける側が銀行の論理を把握することは交渉の土台を作る行為であり、本書はその構造理解を最初に置くことで以後の審査対策や書類作成の意味を明確にしている。次に、審査の三原則と定量評価、定性評価の使い分けを理解する。本書は融資審査を単純な数字の勝負として扱わず、定量評価と定性評価の両面から整理している。定量評価は年収、資産、返済能力、既存借入といった数値で判断される要素であり、銀行にとっては基本の安全確認になる。一方、定性評価は人柄、投資姿勢、説明の一貫性、銀行との付き合い方など数字に現れにくい部分を指す。著者が強調するのは、融資は財務力だけで決まらず、審査担当者がこの人物に継続して貸せるかを見ている点である。だからこそ、物件の良し悪しだけではなく、投資家自身の考え方や実行力をどう伝えるかが重要になる。審査の三原則を意識することで、何を削り、何を補強すべきかが整理され、闇雲に申し込み件数を増やすよりも、通る見込みの高い案件形成へと発想を変えられる。さらに、融資申込書は自分を売り込む書類であり、書き方に戦略が必要。本書の実務的価値が最も現れるのが、融資申込書の考え方である。申込書は単なる必要書類ではなく、銀行に対して自分と案件をどう理解させるかを左右する説明資料として扱われる。著者は、内容を埋めること自体よりも銀行が知りたい情報をどの順序でどの程度の具体性で示すかが重要だと示している。ここで問われるのは、物件の魅力を誇張することではなく、収支の見通し、返済計画、自己資金の出し方、将来の資産形成のくじ道を一貫した形で提示できるかどうかである。特に資産状況や既存借入を隠すのではなく、説明可能な形で整理する姿勢が信頼につながる。本書が巻末の具体例まで含めているのは、読者に抽象論ではなく、実際の申し込み場面で何を考えるべきかを示すためであり、書類作成を審査突破の技術として位置づけている点が特徴である。そして、案件選びよりエリア選定を重視し、銀行に通る事業計画へつなげる。本書は物件探しを出発点にしながらも、より重要なのはエリア選定だと示している。これは個別物件の見た目や手回りだけでなく、その地域で賃貸需要や金融機関の評価がどう形成されるかを先に考える発想である。銀行は建物単体の魅力だけでなく、収益の安定性、資産価値の持続性、将来的な出口戦略まで含めて見ているため、借り手が地域の需要構造を理解していなければ審査で弱くなる。著者の経験則として、属性が強くない投資家ほど物件スペックで勝負するよりも銀行が受け入れやすいエリアと事業の組み立てが重要になる。これにより、投資家は案件を偶然の買い物として扱うのではなく、融資に耐える事業として設計する必要があるとわかる。物件単位の比較に偏りがちな不動産投資本に対し、本書は融資の観点から立地と市場の見方を再構成している。最後に、融資後の管理こそが次の隔離を呼び込む信用形成になる。本書が他の融資本と異なるのは、融資を取って終わりではなく、その後の管理まで視野に入れている点である。特に重要なのは、既存借入をどのように管理し、銀行に継続して貸したいと思わせるかという発想である。返済実績を積み上げるだけでなく、決算書の見え方、減価償却の管理、債務償還年数の意識、 固定預金の積み上げなどが次の融資判断に影響することを具体的に示している。これは銀行が単発の案件よりも長期的に付き合える顧客かを見ているためである。つまり融資獲得とは一度の勝負ではなく、信用の蓄積をどう設計するかの問題になる。本書はその流れを初回の審査対策から融資後の財務管理まで一続きの戦略として書いており、借りる力と借り続ける力を分けて理解させる点に独自性がある。結論として本書は、不動産投資を始めたい人よりも実際に物件を買いたいのに融資でつまずいている人に特に向いている。銀行の審査基準を借り、手目線ではなく銀行員経験者の目線で整理しているため、なぜ否決されるのか、どこを直せば通りやすくなるのかを具体的に考えやすい。単なる精神論や成功体験の羅列ではなく、視点と審査の役割、定量評価と定性評価、申し込みしか、融資後の管理までを実務の流れとしてつなげている点が強みである。同種の不動産投資本と比べると、物件選定よりも資金調達の現実に深く踏み込んでいるため、融資が厳しい局面でも再現性のある考え方を得やすい。特に銀行との関係を長期的に設計したい投資家にとっては読む価値が高い一冊である。ご支援いただける場合は、ハンザー・オーキー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。